こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は高齢者福祉の課題というテーマで、大阪大学教授の斉藤弥生さんにお話しいただいています。今日は第3回で、多様化する高齢者の住まい、聞き手は河野滝です。斉藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高齢者の住まいが多様化しているとは言いますが、何種類ぐらいあるのかと言いますか。その複雑さは
なんです、まあ、本当に多様化する高齢者の住まいをどう表現しようかということで、はい、表現して見ようとしたものが表1です。ご覧いただければと思います。テキストの31ページになります。
はい。
ここの表の中では、まずですね、養護老人ホーム、経費老人ホーム、特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅と6つの住まいについて、表で紹介をしています。
これ以外にもあるんですね。
そうなんですよね。皆さんも介護保険制度をご利用になった方はご存知だと思いますが、老人保健施設、これは家庭復帰を目指す施設ですし、療養型病床、これは医療施設であるので、まあ、表1には含めていませんが、介護が必要になった時の住まいというか、まあ、居場所という意味では一つの重要な選択肢になっています。まあ、これらの、まあ、いくつもの種類があるんですが、見てみますと根拠法もそれぞれ異なるんですね。老人福祉法が対応している施設、それから高齢者住まい法が対応しているサービス付き高齢者住宅でありますとか、それから入る人の入居者利用者の施設の、まあ、特徴でありますとか定義、そしてどのような団体が設置することができるか、多くの福祉の施設は社会福祉法人が設置主体になりますけれども、例えば認知症の高齢者向けのグループホームであるとか有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などは、まあ、限定がありませんで、営利法人が中心の、まあ、設置主体には営利法人が非常に多くなっているわけですね。それから入居できる人の条件ですね、それも施設によってそれぞれ異なっていることがわかると思います。ある施設では所得、まあ、経済的なことも必要性から入る施設もあれば、介護の状態が必要である、要介護認定が必要であるとか、要介護認定が必要でない施設もあるわけですね。そして1人当たりの基準となる面積も違っていますし、利用できる介護保険の種類も異なっているわけです。で、今日これだけのたくさん の施設をすべて細かく紹介することはできないので、皆さんが比較的多くの方が利用している特別養護老人ホーム、それから認知症高齢者グループホーム、有料老人ホーム、そして最近急増しているサービス付き高齢者向け住宅についてお話を進めていきたいと思います。
はい。
今特別養護老人ホームには546,300人の人が入所しています。そして認知症高齢者グループホームには231,000人、有料老人ホームには266,800人、そしてサービス付き高齢者向け住宅には199,860人の方が入居しているということが統計で示されています。で、まずですね、介護保険制度の中での施設サービスについて少しまとめてみたいと思います。介護保険制度で利用できる施設サービスには、先ほどご紹介しました特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床の3種類があります。介護保険制度が始まった2000年には施設入所者は63万人でしたが、2015年には96万7千人に増加しています。ですから、まあ、施設も少しずつ増えてきたということが言えます。そのうち特別養護老人ホームの入所者は、先ほどの同じ繰り返しになりますが、54万6300人の方が入所しています。 でも、まあ、介護保険施設は一見増えたように見えるんですけれども、80歳以上の高齢者の施設利用率を見てみたいと思います。これはテキストの32ページに図2としてグラフを載せています。これは80歳以上の人がどれだけ、利用しているか、80歳以上の100人あたり何人が利用しているかという数字なんですが、介護保険制度が始まった当初は100人あたり、80歳以上100人あたり13.3人の人が利用していたんですが、2015年になってみますと100人あたり9.6人の人が利用しているという統計になっているんですね。ですから介護保険施設は間違いなく増えてはいるんですが、高齢化のスピードが速いがために、なかなかその利用が追いついていっていないということがわかります。
使える人が増えてはいないと。
そういうことなんですね。ですから、まあ、いかに高齢化のスピードが速いかということが言えるのと、あともう一つ重要なのは、各自治体は介護保険事業計画を作ってサービスを整備していくわけですけれども、これまで三尺標準という国の基準があったんですね。で、施設居住系のサービスについては、要介護認定者要介護2から5の37%以上にならないようにというような総量規制が行われて、いたんです。で、そのために、施設の伸びというものは、居宅サービス、在宅サービスの伸びに比べて抑え気味だったということがあります。じゃあなぜそのような総量規制が行われてきたかというと、急激に施設が増えてしまうと、住んでる方々の介護保険料の値上げに、つながってしまうということがあるわけなんですね。そのためにこの介護保険施設というものはやや、なんていうんですか、伸びが抑えられてきたという経緯がこれまでありました。で、また、介護保険制度による施設サービスを提供できるのは、施設によりですけれども、地方公共団体、市町村、都道府県、それから社会福祉法人、医療法人に限られているというように、非常に規制が厳しいサービスとなっています。
今お話しいただいたのは、介護保険制度で利用できる施設
そうで
と
す
いうこと
ね。
でしたが、施設ではなくて、居住系のサービスというのもあるんですね。
ここがまたちょっとややこしいところですが、介護保険制度には施設ではないんですけれども、居宅サービスという枠組みの中で居住系サービスというものが、存在しています。で、具体的な名前を申し上げると皆さんも、あれねと分かっていただけると思うんですけれども、その居住系サービスと呼ばれるものに、認知症高齢者のグループホーム、正確には認知症対応型共同生活介護、そして有料老人ホーム、これも介護保険の正式な名称では特定施設入居者生活介護と呼ばれるものがあります。で、この入居者もグループホーム、認知症のグループホームを作る運動というのは1990年代から盛んに行われるようになりましたけれども、認知症のお年寄りが小規模な少人数で集まって、今ではだいたい8人から9人程度が一般的だと思いますが、生活リハビリを重視した介護を受けながら共同生活を行うものが、グループホームです。これは2000年の介護保険制度の開始に伴い新たに制度化されたんですが、制度開始当初は全国に1万9100人分でした。それが14年経って23万1000人分に増えました。そして有料老人ホームも2万2400人分から26万6800人というように、この14年間で急増しています。このグラフは、テキストの32ページ、図3に示してある通りなんですね。で、グループホームは2005年度の介護保険の改正で、地域密着型サービスというものに分類されるようになって、市町村の事業計画の中で整備目標をきちんと決めるようにという位置づけになったものですから、2005年以降ややその伸びが緩やかになっていますけれども、実際に認知症の高齢者の数も増えていますし、その利用は非常に増えていると言えます。 で一方、まあ、有料老人ホームですけれども、これは1980年代終盤頃からポツポツと現れ始めてはいたんですけれども、一般の高齢者にとっては非常に価格が高いものでしたし、それにまたそれこそ家を売って入居するという方々もおられたと思うんですけれども、まあ倒産の目にあった被害を受けた方もいらっしゃったり、倒産リスクなどの懸念から、まあ、1990年代にはそれほど利用も伸びませんでしたし、有料老人ホームの数自体も増えなかったんですね。まあ、しかしその介護保険制度が始まると同時に、その、介護サービスの部分、いわゆるケアの部分ですね、が介護保険給付の対象となったため、まあ比較的価格的にも、まあ、利用しやすくなったということがあって、このような伸びを示していると思います。でこの有料老人ホームや認知症のグループホームといった居住系のサービスは介護保険施設と異なっていて、多様な事業者の参入が認められています。グループホームの 53.1%、まあ、半分強ですね、が営利法人の経営になっていますし、有料老人ホームでも 67.6%、 約7割近くが営利法人の経営となっている。この辺も介護保険制度のいわゆる施設サービスと呼ばれる、まあ、施設との大きな違いではないかと思われます。
はい。それから介護保険を使わない施設として新しい選択肢が生まれているんですよね。
はい。
今日はこのことについても教えてください。
そうですね、近いこの近年ですね、著しく増加しているのがサービス付き高齢者向け住宅と呼ばれるもので、通称サコージュと呼ばれています。ちょっと名称が長いのでこの講義の中でもサコージュと呼ばせていただきます。
はい。
でこのサコージュはこれまで紹介してきた施設が老人福祉法の対象であるのに対して、このサコージュは高齢者の居住の安定確保に関する法律、略称高齢者住まい法の改正に基づき、行われている、設置されているものなんですね。で国土交通省と厚生労働省の共同でサコージュの整備に力を入れています。で現在全国に約199,860戸が登録されているんですが、はい、政府はですね、2025年までに100万戸のサコージュの整備を目指しています。ですから現在の約5倍の数を目指しているんですね。でそのサコージュの建設費や改修費には一定の条件で若干の補助金が支給されていて、税制面でも若干の負担軽減が あるわけなんです。でこのサコージュの、まあ、これまで紹介してきた施設の大きな違いは介護保険施設と違ってですね、要介護認定がいらない、要介護認定を受けずに入居ができるということになっています。原則60歳以上の単身夫婦世帯であれば要介護認定を受けずに入居できます。なぜならば、まあ、サコージュは介護保険給付ではないからなんですね。しかしですね、それでもサコージュの入居者の 56.3% が要支援要介護1、2で介護を必要としていて、実は要介護4、5の入居者も全体の 17.5% を占めているというように、要介護認定はいらなくて入居できると言われていますが、実際入居している人は介護保険がによるサービスが必要である方が多いんですね。だから、まあ、全く無関係とは言えないということがあります。でサコージュの実際に 82% が、介護保険サービスの事業所を併設しています。つまりサコージュに入っている入居者はその併設されている、あるいは近隣の介護保険サービス事業者と契約を結んでホームヘルプサービスを利用したり、あるいはデイサービスを利用したりという、そういう形態を取っているんですね。でサコージュ自体はどうかというと、安否確認と生活相談サービスというものが提供されるのが、まあ、サコージュと言われています。
サービス付きのサービスっていうのはこの安否確認と生活相談サービスを指しているんですね。
そうなんです、全くその通りなんですね。はい。で、日中は 介護福祉士や看護師、社会福祉士などの専門職が常駐して、いるんですけれども、職員が常駐していない時間帯、例えば夜間とか深夜ですね、は緊急通報システムで対応することが許されているんです。ですからこの辺もいわゆる、老人福祉法で定められている施設とは福祉施設とは大きく異なっています。で、サ工住の事業者は住宅面、提供サービス、契約内容の基準など消費者保護の観点からの必要最小限のルールを満たしていれば都道府県から認可を受けることができます。で、まあ、事業者の法人種別を見ますと株式会社や有限会社によるものが 62.7%、 そして医療法人によるものが 15.5%、社会福祉法人によるものが 9.6% で、これらでだいたい全部の9割というふうになっているんですね。ですから、まあ、サ工住というのは簡単に言ってしまえば老人福祉法の施設ではないということ。そして先ほど河野さんがおっしゃってくださったんですけれども、まあ、サ工住のサービス付き高齢者向け住宅のサービスとは安否確認と生活相談サービスを指すということで、介護が提供されている場合はその介護は近隣あるいは併設の別の事業者から提供されているという、まあ、非常に複雑な構造になっているということなんですね。
そうしますと最後に伺いたいんですが、高齢者の住まい、その課題というのはどういうところにあるでしょうか。
そうですね、まあ、繰り返しになりますけれども、サ工住は老人福祉法による施設や住居ではないということもあって、職員配置が少ない傾向というのが指摘されています。入居者50人に対する日中の職員数が4人未満というサ工住が全体の 23.7% という調査もあるんですね。ですから、特別養護老人ホームや有料老人ホーム、それから認知症高齢者向けのグループホームに比べると日中の職員数、職員の配置もかなり少ない、状況になっています。で、入居する際にはですね、より多くの医療、これから先、より多くの医療や介護サービスが必要になった時に、きちんと適切な量のサービスを受けることができるのかどうかということについても、利用者側の方で事前にきちんと調べておくことが大事だと思われます。でですね、最近、そういう中でですね、テレビや新聞などでも報道されているんですけれども、見届けの有料老人ホームの問題というものが、報道されるようになってきましたよね。はい、で見届け有料老人ホームというのも、非常に制度的には複雑なんですけれども、簡単に言ってしまえば行政への届け出なしで運営している施設のことを、見届けの有料老人ホームと言っているわけです。新聞やテレビ報道などではですね、例えば無届け介護ハウスであるとか無届け老人ホームというような呼び名で言われることもあります。で、厚生省の調べによると全国にこの届け出のない有料老人ホームは全国に961施設あると言われているんですね。しかし、この届け出のない有料老人ホームというのは一般の民家やマンションを利用しているので、近隣の住民や、そういった情報提供が市民の方からの情報提供がないとですね、なかなか自治体の方では状況を把握できないという、そういう問題があるんですね。だからどっかのマンションの一室で、そういう高齢者が集まって住んでいるという状態を見ても、なかなか、周りの人には分からないという状態があります。はい、で、こういう見届けの有料老人ホームというものがなんで行政届けで、ないのかということなんですけれども、これはやはり利用、これは一面利用者のことを考えている部分もあるんですね。利用料をできるだけ安くして個室の整備や防火 設備の設置を設置などを定めた国のガイドラインを、まあ、満たせないためということが言われているんですけれども、もう少し噛み砕いて言いますと、まあ、個室を作ったりとか、いろいろ防火設備を作ると費用がかかるわけですね。その費用は利用者にの利用料金としてかかってくるわけで、それを省いて、まあ、できるだけ利用料金を安くしようというわけなんですね。まあ、でも利用者のためといってもやはり安全が確保されてなければ本当に利用者のためということはできないんですけれども、まあ、そういうことで、まあ、利用料金をできるだけ安くしようとして、いるわけです。で、介護保険施設などが不足する地域では、こういった見届けの身寄りがないとか、あるいは収入が少ないといった高齢者の受け皿になっているという、まあ、指摘が最近なされているんですね。で、まあ、この見届けの有料老人ホームの、まあ、鮮明な記憶にありますのは、群馬県の渋川市で起きました玉浦という、まあ高齢者の、まあ、集合施設といったらいいのか、ホームのですね、火災事故がありました、有料老人ホームで火災、見届けの有料老人ホームで火災が起きて、入居者10名が亡くなるという痛ましい事故があったわけですけれども、まあ、こういった無届けのホームというのは、外部からの、チェックが入りにくいという問題があるわけで、この問題を、まあ、どう解決していくかというものが今後大きな課題になってくるのではないかと思われます。で、こうした、まあ、状況が続いていくいるわけですけれども、まあ、一番大きな問題というのは、24時間対応の介護が必要になった時に、その介護を受ける場所が非常に不足しているということが大きな問題なのではないかと思います。で、在宅介護では、例えば深夜や早朝のホームヘルプが、まあ、非常に不足しているんですね。24時間の、対応のホームヘルプというものも制度的にはできているんですが、なかなか全国的には普及していない。で、そういうことで、このようなサービス、まあ、このような、まあ、介護が必要になったらば、どうしても家族としては、あるいは本人も施設を頼らざるを得ない状況があるんですね。で、施設を頼ろうと思ったときに、特別養護老人ホームは先ほども言いましたように数がなかなか足りなくて、収入に応じた自己負担で利用できるので、一番、まあ、利用したい、ところではあるんですけれども、まあ、待機者も多くて、特に都心部ではすぐに利用できないという状況があります。で、介護保険以降、数が増えてきた有料老人ホームやグループホームのグループホームも増えてはきてはいるんですけれども、なかなか自己負担が高くて、低所得の高齢者には、まあ、利用しにくいという状況もあるんですね。で、まあ、そこで、まあ、政府が期待しているのは左高住ということになるんですけれども、なかなかサービスが24時間対応でないという不安はあるわけです。で、左高住は24時間対応の介護が受けられる施設ではないんですね。しかし地域において24時間対応の医療介護サービスが居宅サービスとして充実してきて、きちんと編成されるようになり、そことうまく連携を図ることができるようになれば、左高住の可能性というのは非常に大きなものになると思います。器だけではダメで、やはり集合的な住宅を増やすと同時に、質の高い24時間対応の介護をどう作っていくかということが、住まいを考える上でも大きな課題になっていると思います。
斉藤さん、どうもありがとうございました。高齢者福祉の課題第3回、多様化する高齢者の住まい、お話は大阪大学教授の斉藤弥生さんでした。では、社会福祉セミナーを終わります。